リオのギャラクシーナイト。皆さんこんばんは。市川生まれ市川育ちの現役理系大学院生シンガーソングライターのリオです。このラジオは毎月第3金曜の夜9時から、私リオが大好きな音楽や宇宙の話を皆さんとシェアしていきたいと思っています。はい、10月に入ったということで、だいぶ涼しくなってきましたね。過ごしやすいなとは思いつつも、今日は半袖を着るべきか長袖を着るべきか毎日悩んでおります。皆さんはどう過ごしていらっしゃるでしょうか。もうなんか私はこの季節の変わり目にめちゃくちゃ体調を崩してしまいまして、寒くなったっていうのもそうなんですけど、ちょうど1ヶ月くらい前に祖父母の家に遊びに行ったんですね、敬老の日に。でその家には黒猫ちゃんがいるんですけど、私は猫アレルギーがあって、でいつもなんか戯れたりしないんですけど、鼻水が止まんないとか皮膚が痒くなるとかがあって、で今回鼻水はまあいつも通りズルズルってなっちゃったんですけど、咳が出ちゃって喘息みたいな感じで、初めてだったんですよ。なんかおかしいなって思いながら帰って、それから1ヶ月経った今でもちょっとまだ咳が出るっていう感じでございます。なんかね、ちょうどそのあたり、祖父母の家に行ったあたりから花粉も飛び始めたっぽくて、私もう花粉症年がら年中やばいので、それもあって長引いてしまってんのかなって思います。一応病院行ってアレグラもらったんですけど、季節の変わり目まだ続いてますので、これ以上悪くならないように体調管理には一層気をつけようと思います。ところで、そんなアレルギー症状が出ながらも、9月23日にリオ卒業記念ワンマンライブ終了証書、現役理系大学院生シンガーソングライターの課程を終了しますを無事開催できました。お越しいただいた皆さん、本当に楽しいライブになりました。ありがとうございました。とりあえずはですね、私が大学院生の間に作詞作曲した曲をセットリストにしてお届けしまして、でなんと大学院での研究発表もしました。しっかりポスターを作ってですね、学会発表とかのポスターってやっぱり青系とかこう見やすい色にしなきゃいけないんですけど、今回もね、もうやりたい放題やらせていただいたということで、ピンク色のポスターを作らせていただきまして、それを作って説明して、最後に受け狙いで、じゃあこれから質疑応答の時間を設けますみたいな言ったら、本当にめっちゃいっぱい質問が飛んできまして、皆さん楽しんでくださって、興味持ってくださって、めちゃくちゃ面白かったし嬉しかったです。そんな楽しいライブをしてですね、ご報告もさせていただきまして、なんか終了しますってタイトルにつけちゃったんですけど、これ SNS ではご報告あえてしてないんですけど、もともと9月に大学院修了予定だったんですが、ちょっと前向きにね、もっと、どうせ半年空くなら、就職するまで半年空くなら、もう半年勉強頑張ってみようかな、研究頑張ってみようかなということで、3月まで大学院生を続けることにしました。そんなご報告もさせていただきまして、でもちょっと詐欺じゃないですか、その修了証書ってタイトルつけたのに終了しないみたいな、終了証書ないみたいになってしまって申し訳なかったので、なんか小中高で卒業式の日、卒業生以外も紅白饅頭もらえたりするじゃないですか。あんな感じでちょっと記念品を作らせていただきました。でそれを配ってっていう感じで、ファンミーティングに近いワンマンをさせていただきました。なんかすごい楽しかったので、また節目の時にこういうイベントできたらいいなと思ったし、このラジオもなんかそこに活用できればいいのかななんて思ったりしました。というわけで、あと半年さらに良い修士論文を書き上げられるよう精一杯研究に取り組んでいきたいと思います。そしてもちろん ワクワクするような音楽もお届けしていきます。これから改めましてどうぞよろしくお願いします。ということで今月のトークテーマいきたいと思います。 SNS でちょっとだけ募集しました。空に関する出来事ということで、先日十五夜がありましたね。私は特にお月見っぽいことはしなかったんですけど、帰り道ふと空を見上げたら明るい月を虹色の輪っかが囲っていて、もうめちゃくちゃ幻想的で綺麗でした。なんかこれは月光館、月光、月の光の輪と書いて月光館って呼ばれてるみたいで、月の周りの雲の中の氷の粒が光を反射したり屈折したり回り込んだりして虹っぽい輪っかができるみたいです。十五夜という特別な日にそんな綺麗な現象を見れて嬉しくて、まあ、それで今回のトークテーマ空に関する出来事にしてみましたね。夏は高い空真っ青でなんか目線の先に入道雲が見えてって感じでしたけど、今は雲が空を覆うようにね上の方まで浮かんでて、あー秋だなーって実感しています。まあ、と言いつつも最近はなんか天気が悪い日が東京らへんは多いですけど、はい、なんか私が一番秋を感じるのが鱗雲で、なんか夕方くらいに駅のホームとかから鱗雲がピンク色に照らされてると、ああ綺麗みたいな、今日一日頑張ってよかったなって思ったりします。なんか鱗雲は雲の層が薄いらしくて太陽の光が透けて影ができないらしいですね。だからこうピンクを反射したりして綺麗なのかなって思いました。あと秋といえば筋雲、なんかブラシやハケでささっとこうシュッてやったような雲、これはね空気が澄んでる時に見えるらしくて、確かに筋雲を見る時はなんか気分が晴れやかですっきりしてるような気がします。そして関西のファンの方が見た空の写真を送ってくれました。上から下に向かってね空の色が青から水色に、そして少し緑がかった透明な色にグラデーションしていって、なんか低い位置に夏の雲とはちょっと違う細めの雲があって、でそんな空の青を反射した湖も写ってて、その写真にはなんかすごい夏を感じる写真だけどちょっと秋に入ったのかなみたいな、なんかそんなのを感じたんですね。でも送ってくれた写真の下に暑すぎるって書いてあって、ちょまだ関西の方は暑いのかななんて想像したりしましたね。市川うらら FM があるもてあたはこの収録日曇ってるんですけど、雲の隙間から澄んだ水色の空が見えてとっても綺麗でした。お便り送ってくださってありがとうございます。日が短くなって暗い夜空を見上げることが多くなってきましたが、ぜひ明るいうちに空を見上げて雲の形とかから秋を感じてみてください。それでは最初のコーナー星屑の歌に行きたいと思います。このコーナーでは私リオの周りのアーティストさんの中から今私が一番おすすめしたい曲をご紹介します。本日ご紹介するのはシンガーソングライターの工藤拓真さんです。工藤さんとは先日下北沢 DY キューブというライブハウスで初めてお会いして共演させていただきました。温かい歌声に温かいギターサウンド、ほっこりするようなメロディーが印象的で、演奏の技術も素晴らしいですし、なんか MC も面白かわいいって感じで、年齢聞いてみたらまだ二十歳と聞いてびっくりしました。もうすごい技術が高いし、歌もうまいしギターもうまいし、なんか曲もすごくいいし先輩かなと思ったんですけど、20歳ということで私ももっともっと練習しないとなとか思ったりしながら聞いてました。本日はそんな工藤拓真さんの楽曲の中からおすそ分けという楽曲をお聴きいただきたいと思います。それでは聴いてください。
ある人からもらったきっかけで の価値に気づく。何気なくやっていることが誰かの役に立つことがある。気持ちを伝えられるのか、こんなにも嬉しいなんて、この気持ちをおそわけしたい。自分の良さに気づければ世界は良くなると思う。世界を巻き込んだ伝言ゲームさ、の数だけ世界が救われるから、この歌も誰かに届いているかな。全世界の一人でもいい、誰かに届いているなら、教えてくれた自分の行動は人も救えてるかもしれない。価値がない人なんていない。良さがあるからこの世界にいる。自分の行動で救われるのか、こんなにも嬉しいなんて、この気持ちをおそわけしたい。誰かの行動で人が救えれば世界は良くなると思う。世界を巻き込んだジェスチャーゲームさ、人が救えるから、この歌も誰かに届いているかな。全世界の一人でもいい、周りの人は見ているから、この気持ちを伝えて、よかったと思う時が来るだろう。将来かもしれない、人生が終わる寸前かもしれない。いつかはわからないが、自分の良さに気づく時が来るだろう。いつの日かお互いにありがとうが出るだろう。伝え方は一つじゃない、いくつあってもいい、あればあるだけいい。伝え方の数だけ世界が救われるから、誰かに届いているかな。全世界の一人でもいい、誰かに届いているなら。
お聞きいただいたのは工藤拓磨さんでおすそ分けでした。続いてのコーナーは宇宙トピックです。本日は彗星についてお話しさせていただきたいと思います。 皆さん今話題のレモン彗星ご存知でしょうか。私は研究テーマが彗星になってるので、今日はちょっと彗星についてねお話できたらと思います。そもそも彗星ってなんだ、あの水の星じゃなくてほうき星の方の彗星ですね。これは太陽から遠く離れた冷たい場所から飛んでくる氷の天体で、地球に水や生命の種であるアミノ酸を運んだと考えられております。氷の天体なんだけど砂なども含んでおり、汚れた雪だるまと呼ばれたりもしています。氷と岩石からできた彗星の核がですね、太陽に近づくとその熱で物質が蒸発してコマと呼ばれる大気を作ります。まあ、コマって髪の毛って意味だったと思うんですけど、なんか毛根みたいな部分、後ろにこうスーって尾が尻尾が引っ張ってって、その毛根みたいな部分がコマって言います。で、太陽の圧力でイオンが太陽と反対側に伸びる、それがイオンの尾といって、もう一個砂などもね、蒸発していく物質と一緒に核から離れて進行方向と逆向きにダストのっていうのを作ります。これが彗星ですね。で、まあ彗星といえば皆さんハレー彗星とかご存知かなと思うんですけれども、ハレー彗星っていうのはだいたい公転周期、太陽の周りを回る公転周期が60年の彗星で、まあ公転周期200年未満の彗星を単周期彗星って言うんですけれども、こう何度も何度も地球に近づいてるから、まあ、周期が何年っていう風に決められてるんですね。だから、あ、じゃあ次はこの年に見れる、まあ、次2060何年くらいにねハレー彗星来るってなってますけど、うん、単周期彗星って言って予測ができます。ただ氷の惑星っていうことで水なので、何度も何度も太陽に近づいていくたびにどんどんどんどん水が蒸発していってしまっているので、単周期彗星は、もともとの姿ではない、もう蒸発してしまった姿になっています。で、まあ単周期があるということは長周期もあるんですけど、長周期彗星っていうのは公転周期が200年以上のものです。なんかちょっといろいろ説明をはしょっちゃった気がするけど、なんか太陽に近づかないと水が蒸発しなくて光らないから彗星って来たことがわからないんですね。だから長周期彗星っていうのは、観測が始まってからさ、まだそんなに人類って時間経ってないじゃないですか。だから基本的にまだ一回も人類は見たことないっていうか、観測記録がないものが多くて、で太陽に近づかないと光らないから、その光ってからね1年くらいで見えなくなっちゃうから、探査機による調査、直接観測はまだされておりません。けどまだ太陽の近くに1回も来たことない可能性があるので、そう、地球に水や生命をもたらした時のままの姿、つまり太陽系が形成された時の姿のまま、飛んでくる可能性がある。これが長周期彗星と言います。で、今回お話しするレモン彗星なんですけれども、今地球に近づいてきています。こちら長周期彗星なんですね。今年の1月3日にアメリカのレモン天文台という場所で発見されました。まあ、観測によってね、発見されました。これなんでレモン彗星って言うとさ、聞くとなんか写真見せられて、これレモン彗星って言われるとなんかちょっと緑がかってて爽やかな感じの見た目してるから果物かなって思う人もいるかもしれないんだけど、レモン天文台っていう場所で見つかったらしいです。でも見た目はなんかちょっと柑橘感あるっていう感じなんですけど、なんか前もね2012年13年くらいにもレモン彗星っていうのがあったらしいんですけど、それは同じ天文台で見つかったまた別の彗星で、まあ、今回初観測ということらしいです。で、このレモン彗星10月21日に地球に最も近づいて、11月8日に太陽に最も近づくと予想されています。で、まあ、明るさはなんか都会じゃなければ なんか4等級くらいで見れるらしいので、なんかそう暗いところ明かりがないところで見ればワンチャン肉眼でも見れるよみたいな、で明るいとこでワンチャン双眼鏡なら見れるのかなみたいに、まあ記事には書かれてます。でね、11月5日が満月で、まあ、11月8日くらいまで見えるかなって感じなんですけど、その満月の影響でどんどん空が明るくなっちゃうから、もう21日の前くらいから空見上げたら、まあ、発見できるかなっていう感じですね。まあそんな感じで、レモン彗星は長周期彗星なので、もう200年以上公転周期です。だから生きてる間に1回しか見れません。そうだから私たちを作ったきっかけかもしれない彗星っていう姿を、ぜひ見てみたいし、見てほしいなって思います。ぜひ今日から11月の初めまで、レモン彗星を気にして夜空をお楽しみいただければと思います。以上、宇宙トピックでした。ここでディオの活動の告知をさせていただきます。たくさんライブ決まってるんですけれども、ちょっと大事なのを2つピックアップしました。まず直近です、10月19日日曜日に渋谷で公認の路上ライブをさせていただきます。ですね、国道246号横断デッキっていう場所で、これピンとくるのかな、ちょっと私まだあんまり場所分かってないんですけど、外のところで18時、夜の6時から1時間路上ライブさせていただきます。もしね、10月19日日曜日渋谷の近く来る方、渋谷に来る方いらっしゃいましたら、国道246号横断デッキ来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてこちらワンマンで告知させていただいたのですが、卒業前にもう一回企画ライブをさせていただきます。3月8日日曜日、二部制企画ライブ、タイトルはまだ決まってないんですけど、卒業生を集めたライブと大学院の卒業生を集めたライブと二部制で、新宿でライブさせていただきます。こちらぜひリオの SNS 等からチェックしていただければと思います。そしてこのラジオでは皆様からの感想を募集しています。リオの SNS かrio@fmu.co.jp までぜひ何でもお送りください。そして毎月のトークテーマを Google フォームで募集しています。収録日が近くなると私の SNS で募集をしているので、ぜひフォローお願いします。ユーザー名はリオアンダーバー SSW です。リオの表記は理科の D に桜です。フォローお待ちしております。さて最後に弾き語りコーナーに行きたいと思います。本日は出来たてほやほやの新曲シャッターをお届けしたいと思います。この曲はライブハウスから指定された曲名で楽曲を書き下ろしてくるというイベントで書いた曲です。私はシャッターというお題をいただいて、パッと思いついたのが、私大学院でカメラに関する研究をしているので、もうこれはこう自分のやってることを書くしかないと思って、腕が鳴るぞと思って、私の研究につながるような、研究って知ることってこんなにワクワクすることなんだよって気持ちをね、書きたいなって思って、そんな曲を書きました。途中ね、カメラに関する専門用語がたくさん出てくるので、意味わかんないかもしんないですけど、そんな言葉を探しながら聞いていただきたいなと思います。でね、まだこれ完成版のアレンジじゃない、もっといろいろ考えたいなと思ってるんですけど、この曲を書き始める前、絶対にこの、シャッターっていうのを連想できるようなアレンジを入れたいなって思ってて、ギターの弦をチャッチャッと鳴らす奏法があるんですけど、なんかそれでね、シャッターを切っているような、そんな感じののを入れてみたので、注目して聴いていただければと思います。それでは最後に、リオでシャッターお聴きください。リオのギャラクシーナイト、今月も聴いてくださってありがとうございました。この時間のお相手は、リオでした。